ッチのハッピーゆるみよりはい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
ハッチのハッピーゆるみより29回目が始まりました。今日はですね、ナビゲーターの香里ちゃんに代わって、スペシャルゲストをお招きして、29回目を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、今日のスペシャルゲスト、私の大切な友人である、開運アドバイザーの星川花さんをご紹介したいと思います。花さんこんにちは。
こんにちは。
はい、花さんはですね、私のメンターの本田こうちゃん、本田こういちさんつながりの、仲間なんですけれども、9月18日に仙台にて、また10月の28日に東京にてエンパスセミナー、共感能力を受け入れて自分らしく生きたいあなたへを開催しました。はい、それで花さんとね、お話をしてたんですけれども、なんかこう来れなかった人にもね、何か私たちができることがないかなっていう話をしてた時に、はい、あ、今回そのポッドキャストに花さんに登場していただいて、そしてエンパスっていうものは何かっていうことを、お話しできたらいいねっていうことになったんですよね。はい、
ね、
うん、なので、私と花さんとで、ハピーユル日和を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、はい、花さん、まずはですね、
はい、
エンパスって何って思ってる方もたくさんいると思うので、
はい、
ちょっと花さんの方からね、はい、エンパスの説明をお願いいたします。
はい、では本当に簡単に説明しますけれども、エンパスというのは日本語で言うと共感能力、うん、自分以外の他人に対して共感していく能力のことを言います。そして日本人の5人に1人はエンパスなんじゃないかというふうに言われています。エンパスの人は人の感情に対してとっても敏感で、あの人こんな風に感じてるんじゃないかなとか、あの人はどこか体の調子が悪いんじゃないかなっていうのが直感的に分かったり、もしくは自分の体がその人と同じような調子になってしまったり、そういう現象を通して不思議な目に見えないレベルで他人とつながる人のことを言います。こんな説明で大丈夫でしょうか。
とっても分かりやすい説明です。ありがとうございます。はい、いつも私はラジオでちょっとすっとんきょうなことをいっぱい言ってるので花さんありがとうございますはい、ということで、なんとなくね、リスナーの皆さんもエンパスって、うん、共感能力のこと言うんだとか、自分のことのように他の人のその感情だったりとか、現象っていうものをこう敏感に受け取る能力のことなんだっていうことが分かったと思うんですけれども、うん、もうちょっとね、じゃあ花さん、エンパスについてね、はい、探っていきたいと思うんですけれども、はいはい、なんていうのかな、例えば、満員電車に乗った時に、
はい、
人のその思考だったりとか思いが全部自分のものとしてこう入ってきてしまって、
はい、
具合悪くなっちゃう人とか、
はい、
あと病院に行ってね、
うん、
その病気の人の気持ちとか、まあ、病状がそのまま自分のものとして、
はい、
こうちょっと例えば胃が悪い人の症状が自分にも現れるみたいな、
はい、
方もいらっしゃると思うんですけども、はい、なんていうのかな、このある意味こうブラックな部分っていうんですか、
うんうん、
それを私は陰って呼んでるんですけど、
はい、
その陰のものばかりをこう拾ってしまうことが、
はい、
エンパスって思ってる人がいるんですけれども、
はい、
これはもうちょっとこう具体的に説明すると、どういった能力なんですかね、うん、
人の感情を拾ってしまったり、
うん、
人の体の状態が分かってしまう、
うん
うん、で私が思うエンパスなんですけども、よくそういう風に具合が悪くなっちゃうんですとか、人の感情を察知して先回りしちゃうんですっていう、その、まあ、陰と陽に分けたら陰の部分、それをエンパスなんだっていう風に、これこそエンパスなんだと思ってらっしゃる方も多いかもしれないんですけど、うん、 でも陰と陽というのは一体、うん、陰あれば陽、陽あれば陰なので、うん、そういう人こそ陽の方に意識を向けて、うんうん、エンパスで人とつながることによって素晴らしいこともあるし、それから幸せなこともあるし、うん、そちらの方とバランスを取っていかれるととってもいいんじゃないかなと思うんです、
うんうんうん、なるほど。そう、そしてあのね、なんかそのセミナーでね、花さんが言ってくれた言葉ですごく私が、あ、いい言葉だなと思ったのが、あのエンパスっていうのは実は才能の一つであって、うん、はい、つながるっていうことを意識するとものすごく、あの自分のその持ち味っていうのかな、うん、なんかそれが開花していくんだよって言ってくれたことがものすごく印象に残ったんですけど、
はい、うんうん、そう、なので気分が悪くなっちゃうかもしれないとか、人の感覚に私が支配されちゃうんじゃないかなみたいな恐れの部分で、それも含めて全部才能なので、そのことに関して悪いものだっていうふうに決めつけないことですね、
うんうんうん
うん、
悪いものだというふうに決めつけないと、さっき言ってくださったその、陰陽のバランスっていうのが取れてきますか？
はい、取れてきます。
あ、本当に？
はい、
そしたら、さっきはほらそのなんていうの、病院に行くと、
はい、
あのいろんなあの方 の、 その気持ちが分かりすぎて具合悪くなっちゃうとかね、
はいはい、
満員電車に乗るとなんかいろんな人の思考が入ってきて具合悪くなっちゃうとかね、うん、あのそういった方たちの、思
い
っていうのはどういうふうにこうあのように変化していくかを、
はいはい、
ちょっと例を挙げてお話ししてもらってもいいですか？
うん、はい、例えば私も昔会社員だったんですけれども、うん、あのこういうふうにしたら上司が喜んでくれるんじゃないかとか、こういうことを先回りしてやってあげたら得意先に受けるんじゃないかなっていうふうにして、何かこう先回りして先回りしていろいろなんていうかな、頼まれてもいないようなこととか自分の責任の範囲を超えたことまでやってあげたいっていう風にして、ちょっと自己犠牲的なところがあったかなと自分のことを振り返って思います、
はい、
うん、でそれが分かってきて、どうやら自分はこういうことをやる一つの才能があるみたいだ、
うん、
で確かに先回りしてあげて喜ばれたこともある、
うん
うん、でもよくよく考えてみるとそこまでやる必要もないようなこともやってたなと、
うん、
うん、でそれをよくよく振り返って今思うんですけれども、自分が自分のエンパスの才能を受け入れて、そして陰と陽のバランスを取るためには責任の範囲、
うん、
それをいつもきちんきちんと考えながら、
うん
うん、でも人とつながることを諦めない、
うん
うん、そんな風にしていくとちょっとずつちょっとずつ陰と陽のバランスが取れていくような気がします、
うんうん、なるほど、
はい、
じゃあ、そのなんていうのかな、あの人の顔色をこう気にして先回りしちゃったりとか、
はい、
あの相手のねその気持ちが分かりすぎるがゆえに、
うん、
期待に応えようとあのしてしまうのではなくて、うん、なんだ、ここまでは私の仕事の範囲だけど、
はい、
ここからは違うんだっていう風に、
はい、
あの、ある意味その健康的な境界線、
はい、
を引くことで、なんていうの、その、陰だったなと思ったものが陽、
うん、
に変わるっていうことですかね。
そう、うん、あのね、この境界線を引けるっていうこと、
うん
うん、最初はちょっと慣れなくて、でなんだか冷たいことをしているんじゃないかっていうように感じる時もあるんですけれども、それをやることによって人とつながることが怖くなくなってくるんですよ。
うん、
私つながったとしてもいいところで引くことができる、
うん
うん、あ、私こういうこともできるんだ、なんかどんどんどんどん自己犠牲しちゃうんじゃなくて、
うん、
うん、引くべきところはちゃんと私引けるんだっていう風に、
うん、
それを意識的に一回でも体 体験することによって、うん、陽と陰のバランス取れてきます。
そうなんだ、
はい、
でもね今ね、うん、ちょっとそのふっとねそのセミナーの時に、うん、あの質問してくれたあのお客さんの言葉を思い出したんですけど、はい、あの境界線自体がわからない、うん、
はい、
っていう場合って、はい、どうしたらいいですか。
うん、境界線という言葉の意味がわからないってことかな。
そうそうそう、
うんうんうん、人って目に見えるのはこう体がありますよね、うんうん、でも目に見えないオーラというもの、うんうん、エネルギー体というものが自分の体の周りの中にあるんです、うんうん、で人がずけずけとこう踏み込んでくるような感覚、
うん
うん、例えば頼みもしないのに何かこうあなたのためにやってあげたのよとか、うん、何かこう例えばパワハラの上司がこちらの都合も聞かずに今日残業しろみたいな口調でこうこちらの気持ちも考えずに頭ごなしに何かを言ってきた時、それってちょっと踏み込まれてるんですよ、
うん、あ境界線に
そう
踏み込まれてる
ってことですか。そうです、うんうん、でその境界線っていうのはもちろん目に見える、ねうん、ものではないんだけれども、うん、なんかもやっとする感覚で、うん、誰でも多分わかると思います、
うん、
踏み込まれたり、
うん
うん、あとはつい自分が踏み込んじゃった時は、
うん、
もやっとします。
うん、あとはなんか今思ったんですけど、
はい、
あのエンパスの方ってその相手の気持ちが分かるがゆえに、うん、必要以上に相手の気持ちを考えすぎて、うん、あの踏み込ませてしまう、
はい、
っていうこともあるかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
そう私があの例えば疲れてるんだけれども、うんうん、もうちょっとあと1時間この人の愚痴を聞いてあげたら、
うんうん、
この人は癒されるだろうって思っちゃうのね、うん、
元気になるかもとかね。
そう、
うん
う
ん、で結局その自己犠牲的な考え方とか行動、うん、生き方っていうのも、うん、実は不健康な境界線を引いてるっていうこと
そう
ですか。
そうです。
あ、
うん、
そうなんだってみんな。
そうなんです。
ねえということで、まあ、どっちにもなりうるってことだよね。
そうですね、
うんうんうんうん、そしたらまずはやっぱりその自分の心地よさを優先することが大事ってことですかね。
そう、そうですね、うんうんうん、あの気持ちの良い境界線を引いているときは、うん、気持ちもすっきりするし、うん、あとはね不思議と、うん、心の中が落ち着いていて、うん、いい意味で自分が強い感覚、
う
ん、うん、この強いっていうのはあの上から目線とかそういう悪い意味ではなくて、
うん
うん、なんかわからないけどパワフルな存在でいる、
うん、
そんな感覚がしてくるんじゃないかなって思います、
うんうん、自分が自分のパワーをなんていうのこう感じられるっていうことですかね。
そう、そうですね、
うんうんうんうん、ということで、皆さんぜひねもしね自分があれ私ちょっとエンパス体質なんじゃないって思ったら、
うん、
ちょっとねこの、 あの境界線健康的な境界線心地いいものを、
うん
大切にするっていうことを意識しながら、毎日をね過ごしてもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます。
はい、
はい、それでは、お知らせです。花さんどうぞ。
はい、はい、今私がやっている講座2つお申し込み受付中なんですけれども、1つはサイキックミディアムトレーニング講座というのがやっています。ちょっと不思議な第6巻とかサイキック能力を高めていきたい方にトレーニングの方法をお伝えする講座です。
面白そうですね。
はい、
はい、
もう1つは数秘術です。自分が生まれた生年月日それとお母さんやお父さんがつけてくれた名前によって自分の魂がどんな計画を立ててこの世に生まれてきたかそれを紐解くための数秘術講座です。
は はい、ぜひ皆さんご興味ある方ね、花さん何を調べたらいいですか？
あ、私のブログをチェックしていただくと、
は
い、
検索は何で、はい、
アメーバブログなんですけれども、豊かさの女神に愛される方法というタイトルのブログを書いています、
はいはい、あとは、星川花で検索しても
出てきます、はい、
花さんの花はお花の、
はい、お花の花です、
花ですね、草冠の花です、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではあともう一つは、私からお知らせです。12月3日、日曜日転写日の日に、村上和トークセッション2018年開運の波に乗っちゃおうという、講演会のようなものを行うと、もう前にね、リスナーの皆さんにお伝えしたんですけれども、ありがたいことに、55名限定で、お申し込みの受付をしていたら、満席になりました。ありがとうございます。で、キャンセル待ちが出たので、なんとか会場を広げることができないかなと思っていたら、なんと、同じ会場でですね、大きいお部屋をものすごい奇跡的に、取ることができました。ということで、55名からのその限定を88名に、増席をしてね、変えたので、ね、うん、もしよかったら、あと残席ちょっと少なくなってきたので、ご興味ある方、2018年の開運メッセージを聞いてみたいなっていう人や、私にちょっと会ってみたいという人は、ぜひ、声だけじゃなく生身の、カッチに会いに来てください、うん、はい、それではもうあっという間の、もうハピュール日和29回、終わりの時間になってしまいましたが、はい、花さん初めて、はい、ゲストとしてね、はい、お越しくださいました。ありがとうございました。
とんでもありません、はい、本当に、はい、
どうでしたか？
はい、楽しかったです。
よかったです。でね、ちょっと、もうね、リスナーのみんなは分かってるんですけど、私結構こう、なんていうかな、飛んでる感じにお話をしちゃうので、
は
あ、今日のね、花さんのすごい説明が、はい、ものすごく分かりやすかったと皆さん思ってると思います。
そうですか、
はい、
ありがとう。
ということで、またぜひ、ハピユル日和の方に遊びに来てください。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。でね、実はね、花さん、
はい、
叫ぶコーナーっていうのがあるんですよ。
叫ぶんですか？
そうなんです、はい、でね、なんかね、叫ぶとね、
はい、
なんだろうね、なんか私の中では、はい、エネルギーが回り出すんですよ、
うん
うんうん、なので、うん、ちょっと今日は一緒に叫んでいただけますか？
わかりました。
はい、ありがとうございます。でね、今日はせっかくね、エンパスについて勉強したので、
はい、
エンパスとしてつながるぞっていう感じでちょっと叫びたいんですけど、
はい、
いいでしょうか？
いいですよ。
でここでね、今リスナーのみんながね、え、私エンパスじゃないしとかって思ってる人もいるかもしれないんですけど、うん、多分ね、私のこのポッドキャスト好きで聞いてる人ってね、
うん、
エンパスの人ばっかりだと思うんだよ、
はい、
多分ね、うん、多分ね、だから、まあ、まあエンパスであろうがなかろうが、まあ今日は叫ぼっか。ということで、じゃあ右手を上に上げて、
はい
はい、では一緒に叫びます。
はい、
せーの、エンパスとしてつながるぞ。ということで、すごいカオリン、いつも恥ずかしがってなかなか言わないんですが、花さんは言ってくれました。
全然恥ずかしくなかった。
本当によかったです。ということで、今日は開運アドバイザーの星川花さんをお招きして、エンパスについて、お伝えしました。ということで、皆さん、次回もお楽しみに。それでは、花さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、でリスナーの皆さんもありがとうございました、はい、ということで、じゃあ右手を上げて、
はい、
でせーの、バイバイです、
はい、
せーの、バイバイ。